して終わりの日と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日はアイカという、本です。5章までの小さな本ですが、これはエレミア書とですねセットになっておりまして、長い間エレミアのアイカという言葉で呼ばれています。まあ、学説はいろいろありますけれども、私はこれはエレミアが書いたというふうに考えてよいと思うんですね。で、このエレミア書の冒頭はですね、エーカーというヘブル語で始まるんです。エーカー、どういう意味だろう。それは一章の一節にですね、アーと書いてある、この二文字アー、これはですねヘブル語でエーカーというふうにこう書くんですね。アー、嘆きの言葉ですね。ヘブル語の聖書っていうのは、一番最初の、単語をですね、その本の名前にしますので、アイカという名前ではなくて、エーカーというふうにヘブル語ではこの本を読みます。でもそれはですね、非常にこの、五章までの内容をよく表している言葉だと思うんです。エーカーというこの言葉の意味、それはですね、私たちはあまり、おそらく、人生の中で、そんなにたくさんは経験しない言葉じゃないかなというふうに思います。ああ。まあ、ああってため息することがいっぱいあると思いますけれども、そういうものではない。先週は最下で広島研修に来ました。原爆資料館で、見てきましたけれども、ご存知の通りでありますが、あの時一瞬にして多くの大切な人の命が奪われて、そこで呆然と立ち尽くす、人たちがいました。その人たちの嘆きというものが、この栄冠とおそらく同じと言っていいと思うんです。もう一つ、先週、大阪地裁で裁判が行われ、そこではあるお店で、放火されたことによって16人の人たちが亡くなって、求刑通り死刑が、まあ、大阪地裁ですので確定ではありませんけれども控訴 しておりますので、その16人の中で何人かの方たちの遺族の方の嘆きが取材されていました。プロゴルファーとして途中でレッスンプロとして活躍されていた方で、娘さんの学校の資金のために一生懸命都心でレッスンのために働き、その仕送りを少しでも多くするために深夜まで泊まることのできるそのビデオ店で寝泊まりをしていたというそうです。ある方は、長い間俳優としての下積み生活をずっと続けて、やっとここで大きな映画のチャンスを得て撮影の最中だったという。しかし俳優の方の生活というのはそんなに、お金の儲かるものでありませんから、安く泊まれるそういうお店で一晩を過ごしていた。またある方は、やっと新しいマンションをに引っ越すことができる、全部そのマンションに荷物を送り込んで、まあ何の理由だったか分かりませんけれども、その日はおそらく引っ越しの途中だったんでしょう。その日はその 安く泊まれるそのビデオ店で一晩泊まる。そういう時にまだ分かりませんけれども、今回の刑が認められて、刑判決の中で認められた内容によれば、自暴自棄になって人生を悲観して自暴自棄になったその被告がつけた火によって命を奪われてしまった、そういう遺族の嘆きというものがエーカーという言葉だと思うんです。親しい人を突然、そして非常にむごい、これはむごいと思う形で失った人が吐く言葉がエーカーという言葉です。できたらこのような言葉を吐かないで済むといいと思います。エレミアは預言者として活躍してきた人でしたけれども、紀元前586年、今から2600年前にこの言葉を吐かざるを得ないような場所に立ったわけです。それはバビロン軍の総攻撃によって、最も美しいと思われていたあのエルサレムが破壊されていく、その現場に立ち会ったからですね。まあ、エレミア書をお話しした時にも少しその状況をお話ししましたけれども、エレミアは政治犯として捕らえられまして、王様のお城の牢屋の中に入れられていました。そしてバビロン軍の総攻撃によって城壁が崩され、そしてついに降伏も何もあったものではなくて、まあ、ほぼ全滅状態の中でエレミアはその牢から出されて逮捕されたわけです。その時に彼が見たものは信じられない光景だったと思います。石という石が、建物という建物が全部取り崩されて、そして火で焼かれて、まだまだいろんなところでまだ火がついて、でその模様を、列王記や歴代史では非常に淡々と記録しております。エレミア書の中でもあまり克明には書いていません。かなり抑えて書いてあるような印象ですが、アイカにはその時の様子が詳しく書かれている一級の資料だと思います。二章には、21節に、幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは御怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なくほふりました。まあ、エレミア書の中にもあることを合わせれば、神殿の中で大量虐殺が行われただけでなくて、カルデア人と呼ばれているバビロン軍たち、軍は手当たり次第に人を殺していったようです。そしてその死体が道をずっと延々と埋め尽くしていったという光景です。広場には、たまたま残された赤ちゃんや小さな子供たちがどんな風になっていたか。それは2章の11節の後半にこう書いてあります。幼子や血のみ子が都の広場で衰え果てている。彼らは母親に穀物と葡萄酒はどこにあるのかと言い続け、町の広場で傷つけられて衰え果てた者のように母の懐で息も絶えようとしている。今日の4章でもそのことに触れていますね。4章の 3節、ジャッカルさえも乳房を表し、その子に乳を飲ませるのに、私の民の娘は荒野のダチョウのように無慈悲になった。血のみごの舌は乾いて上顎につき、幼子たちがパンを求めてもそれを裂いて彼らにやるものもない。実は、バビロン軍の総攻撃というのは、その紀元586年の4月に起こったのではなくて、実はその1年半前、2年近く、バビロン軍はその難攻不落のエルサレムを攻略するために、まあ当時としてはありふれた手法ですけれども、兵糧攻めにする。つまり、エルサレムの町を巨大な軍隊が取り囲んで、全く人の出入りができないようにして、まあ、エルサレムの中に水は湧いていましたけれども、人々が飢えていくように、飢えで耐えきれなくなるまで、人々がを苦しませるという方法に出たわけです。これはまあ日本でも同じことをしますけれども、その2年近い中で人々の飢えは、飢えの苦しみは、最高潮に達してきます。この小さな子供たちが飢え死にしていく様をエレミアは見ているわけですが、そればかりではなく、この4章の10節にもあった驚くべき言葉ですね。私の民の娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物とした。これは比喩ではなくて、見たままを書いているんです。これは2章の20節でもこう繰り返されています。主をご覧ください。顧みてください。あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか。他の場所を見ると、子供が親を食べるという情景もあったのです。それはもちろん殺して食べたのではない。病気や飢えで栄養失調で死んでいった子供を煮て食べるということが至るところで行われたんです。その光景をエレミアは見て、2章の先ほどの11節で公開の冒頭で、私の目は涙で潰れ、私の腹渡は煮え返り。この涙で目が潰れるというのが、エーカーという言葉です。ああという嘆きの言葉です。いかがですか？こういう嘆きを吐いた方ありますか？この4章は、あの美しいエルサレムがもう今や見る影もなくなってしまった。あそこに住んでいた本当に美しい姿をしていた人々が今や真っ黒になって、土とも見分けがつかないような姿になってしまった。あの美しいソロモンの神殿がもう廃墟となって跡形も見るものがところもなくなってしまった。その嘆き、そしてそこに住む人々が死んでいく人、その惨状を見た嘆き。それだけでなくて、五章を読みますと、五章の二節では、私たちの相続地は他国人の手に渡り、私たちの家もよそ者の手に渡りました。自分の家が、昨日まで住んでた自分の家が、今言葉もわからない外国の人によって取られて、そして今や自分はその自分の今まで自由に飲んでた井戸からも、四節を見ますと、私たちは自分の水を金を払って飲み、そういうふうに自分の家が奪われてしまった。こういう経験をおそらく日本はこの歴史の中でほとんど経験してないんじゃないかと思います。 自分の家が全く別の人に取られる。それは別に家賃が未払いとかそういう問題じゃなくてですよ。そうして自分がさまよい歩く。パレスチナ問題というものを私たちはいろいろと見聞きしますけれども、あのパレスチナ戦争によってユダヤ人の人たちが住んでいる場所はほとんどがもともと長い間アラブ人の人たちが住んでいた場所でした。そこにユダヤ人が来て彼らを強制的に追い出して、アラブ人の人たちはパレスチナ難民キャンプに隔離される、あるいは逃げた人たちはヨルダン王国や周辺のアラブ諸国に帰っていく、あるいは、まあ、今は少し状況は違いますけれども隔離されることが多いわけです。あるテレビ番組でアラブ人の人がその自分の生まれ故郷を歩きながら、この家は私が住んでいた家だった、あの時軍隊がやってきて私は追い出され、あのバラ線の向こうに今私は住まなければならないんだ、でもここは私の家なんだ、涙ながらに訴えるあの姿、私は忘れることはできません。パレスチナの問題を簡単に私たちは考えて、約束の地が奪回できたなんていうふうに簡単に言うことはできない問題です。しかもですね、この、まあ、アイカを主にエルサレムに残った人々の話ですけれども、でもその中でバビロン軍によってバビロンのいろいろな地域にこう捕まって、強制移住させられた人もいます。その人たちはどれほど惨めな生活をしたのかということも15節、4章の15節、あっちへ行け、汚れた者と人々は彼らに叫ぶ、あっちへ行け、あっちへ行け、触るな。彼らは立ち去ってなおもさまよい歩く。諸国の民の中で人々は言う、彼らはもう立ち寄ってはならない。ユダヤ人、お前たちのような薄汚い民族はここへ来るな、この店に来るな、この場所へ来るな、そういうふうに言われたわけです。そのことはエレミアは知ってたと思うんですね。このエレミア書は、アイカはエレミア書よりもずっと後の時代に書かれたと、編纂されたと思いますから、そういう人々の嘆きもエレミアは聞いてたはずです。それもええかという言葉ですよ。変わり果てた姿です。それは私たちの歴史の中では随分加害者としての記憶が私たちの中にあります。17節、それに私たちの目は衰え果てた、助けを求めたが虚しかった、私たちは見張り所で見張った、救いをもたらさない国の来るの、私たちの歩みは付け狙われて、私たちは広場を歩くことができなかった。これが外国で身を小さくしながら生きている、この問題は今も私たちの日本の問題だともいう気がしますね。外国から来られた方たちが安心し住める日本だとは思いません。数々の不平等な権利の剥奪が未だに行われているというふうに思っています。 場合によっては地方自治体の市長のような人が外国人による犯罪が急増しているというような暴言を吐く、それに踊らされる人々が多くの外国人の方たちを犯罪者のように見るような風潮が作られていく。実際には日本人の犯罪者の率の方が外国人の方たちの犯罪率よりも非常に大きいです。外国人の方の犯罪率は非常に少ないです。そういった統計は一切報道されずに、リーダーの人たちが人々を煽る。そういうことは東京大関東大震災の時に韓国の方を大量虐殺した日本の風土とあまり変わっていないと思います。そういう中で小さくなりながら生きている人たちがもう終わりだ終わりだと嘆きながら生きる、その関係で一つ例を挙げたい。私はこのことはいつも心の中にあることなんですけども、2005年の1月にトルコからの難民で、クルド人の難民の方で、2つの家族の方が主に日本で活動してたわけです。で、難民というのは日本では難民としては認められてなかった方たちですね。ところが国連の難民高等弁務官事務所では難民として認定されていたマンデート難民と呼ばれる方ですけれども、この二人が身柄を拘束されて手錠をかけられてトルコに強制送還されるということが起こりました。ご存知でしょうか。これは日本の難民政策があまりにも世界から遅れを取っていることに対する抗議を、この方ともう一つのクルド人の方が国連大学の前で座り込みをしていたわけです。その座り込みに対して当局が介入したのがこのような事件になったわけです。ルフールマンといいまして、迫害される恐れのある人をその国に返してしまうという人道上極めて考えられないことを日本はしたというふうに国際的な非難を浴びました。というのは、国連難民高等弁務官事務所で難民として認定された人を国が強制送還するということは世界で初めてのケースだったんです。これがどれだけ世界にこの衝撃を与えた事件であったのか。手錠をつながれて極めて危険なあのトルコに強制送還され、しかもその時のお父さんと息子が強制送還されました。日本にはお母さんとおそらく娘だったと思いますけれども、引き離されて強制送還された。終わりだ、私たちの終わりは近づいた、私たちの終わりが来た、ああというこの叫びは、あの火山キラさん親子が一番よく知ってる嘆きじゃないかと今も胸が痛みます。それがこのああという言葉の終わりだ、もう私の終わりに近づいた、この国で生きていけない、この場所で生きていけない、 生きる場所がなくなった。私たちはそこまでではないと思うかもしれませんけれども、リーマンショック以来のこの世界的な不況の中で、生きる場所を失うということが、もはや誰も逃れられなくなる危険の中に私たちは置かれていると思います。会社でなんとか辞めないで済むとしても、配置転換があったり、その配置転換によって自分の年齢やキャリアに全く関わらず、このユダヤ人の人たちがあっちへ行け、汚れたもの、あっちへ行け、触るなと言われるような、罵倒されるような経験の中に置かれている人たちが多くいらっしゃると思います。自殺されていく方たちの数が3万人という驚くべき数は、世界でも類を見ません。世界のマスコミは日本のことを自殺王国というふうにこう呼んでいます。ニューズウィークで何度も日本の自殺についての特集が組まれてきました。全く日本はこのことについて手を打たない。繰り返し繰り返しです。でもその背後には、そういうこんなことを言われているような苦しみが背後にはあるんじゃないかと思うんです。経済が、家の経済が ものすごく落ち込んで、去年までできた生活ができなくなる。去年まで買えたもの、去年まで食べれたもの、去年まで行けたところに行けなくなる。今まで一緒にいた友達とは同じような生活ができなくなって、突き放されて、あるいは軽蔑されて、あるいは非常に寂しい思いをしながらこの日、年の瀬を迎える。その数は去年の人よりも増えていると思います。ああ、もう終わりだ。そういう終わりだと思うようなことがを経験しないで、そういうことを嘆かないで、この一年を過ごしてこれだなと思うのであれば、それは今や普通のことではない、当たり前のことではないと思った方がいいと思います。子供の人たちも、お父さんやお母さんがどんなふうにそういう中を、死の影の谷を歩きながら生きているのかということを、少なくとも想像しながら祈っていく必要があると思います。しかしこの哀歌はその嘆きで終わってはいない。特にこの22節を読み過ごしてはいけないと思います。22節、シオンの娘、あなたの刑罰は果たされた、主はもうあなたを捕らえ移さないという言葉です。非常に不思議な言葉ですね。シオンの娘というのはエルサレムに住んでいる人たちのことを表す言葉です。まあ、いろんな意味で使われますけれども、ここではそういう言葉で、つまりエルサレムで虐殺されて生き残った人たちです。でもあなたの刑罰は果たされたから、主はもうあなたを捕らえさない、どういう意味だろうか。歴史的なことを冷静に見ていくならば、この予言の通りには、歴史は 完全には動いてなかったと思います。この後ユダヤ人の歴史はまたさらに苦しみの歴史が続いていくんです。でもこの言葉はずっと生き続けて、もっと聖書全体の光の中で見るならば、600年後にその実現を見ると考えてよいのではないかと思うんです。なぜならルカの今日はアドベントなので、そのイエス様の誕生に関わる部分をとの関係で見ていきたいと思いますけれども、ルカの福音書の2章、これはイエス様の誕生を記した有名な場所ですけれども、その後半の後半にですね、イエス様が生まれてから8日目の出来事が書いてあります。8日目にマリアとヨセフは、まあ、私たちの今の言葉で言えばお宮参りに神殿に行ったんです。貧しい人は山鳩を、まあ、家鳩の雛を2羽買って、それを生贄として持っていく。そうしてこの子供に、かつれとともに、この子は本当に神様が与えてくれた子供ですということを告白する礼拝を捧げる習わしでした。そのごった返す神殿にマリアとヨセフが入っていく中を、二人の老預言者が見つけるわけです。で、その一人の老人です。シメオンというこの男性は、おそらく預言者だと思いますけれども、聖書の中でずっと預言されて待ち望まれてきた救い主というものが、来るのを見るまでは死なないというお告げを受けていたっていうんです。彼は確信していたわけです。そうやって非常に長い時間をこの神殿で過ごしながら、その出会いを待ったわけです。しかしある日、シメオンは向こうからやってくるマリアとヨセフが抱いている赤ちゃんを見て、生涯考えて、経験したこともないひらめきを受けるわけです。この赤ちゃんこそ私が待ち望んでいた人だ。シメオンは夢中になってそのマリアの前へ行き、その赤ちゃんを抱いて大きな声で2章の29節、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉の通りに安らかに去らせてくださいます、ついに私はあなたの身元に死ぬことができますというわけです。私の目があなたの見救いを見たからです。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの光栄です。高らかに賛美をして、この子こそ聖書がずっと予言し続けてきた救い主だと叫ぶわけですね。しかし問題はこの後です。赤ちゃんをマリアに返したときに、シメオンはマリアの目からそらさずにマリアにだけ言うんです。はっきりとした声で、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。つまり、お母さん、この赤ちゃんは殺されます。その殺され方は、むごい殺され方です。それは、反対を受ける人の印として、つまり反逆者として、当時もうすでにローマ人の、ローマ帝国の支配下にありましたから、政治犯としての見せしめの刑は、間違いなく、十字架刑です。いかにむごい刑罰を受けるか。剣があなたの心さえも差し貫く。その子を差し貫くだけでなくて、このあなたの心も自分の我が子の死を処刑されていく姿をあなたは見ることになるでしょう。そんなことをですね、可愛い赤ちゃんを抱いている人に向かって言うなんてことはまずないですよ。マリアは 言葉をずっと覚えてたでしょうね。アガサ・クリスティというあの推理小説家はクリスチャンの方ですけれども、この場所から小説を書かれています。この赤ちゃんは死にます。それは私たち日本人が読んだらそれだけの話ですけれども、ユダヤ人にとってそうじゃないんです。それは なぜか、聖書が予言してきた救い主というのは私たちの罪を背負って死んでいく方なんですよ。それは今は罪を背負うものは動物に着せてきたわけです。ユダヤ人はずーっと。それが彼らの礼拝でした。生贄としてヤギや羊を捧げてきたわけです。でも聖書で予言している救い主というのは、罪をすべて背負って、身代わりに死んでいく方だと。この赤ちゃんはそういう人です。そのために生まれました。この子は死ぬために大きくなっていくんです。私たちの罪を背負って殺されるために大きくなっていくんです。マリアはこの言葉を三十数年、片時も忘れなかったはずです。そしてその三十年後に捕らえられ、十字架に貼り付けにされた足元にマリアはいて、その死を見届ける人になっていくんです。ヨハネの福音書ではマリアがその足元にいたことが書いてあります。あの時ヨハネの福音書によればイエス様は十字架の上で何て言いましたか。最後、完了したと言ったんです。終わった。何が終わったんですか。罪を背負ってその罪の刑罰を受けること、地獄の刑罰を、あの焼かれる苦しみを、ゲヘナで焼かれる苦しみを、永遠の炎で焼かれ続けていく苦しみを、私はすべて受けてた。全員の苦しみを私は全部受けた。終わった。完了した。今日の、愛花の、あなたの刑罰は果たされた。この言葉は、そのイエス様の十字架のあの言葉によって完成したと思っていいでしょう。主はもうあなたを捕らえ、移さない。神様の呪いですよ。このエルサレムが崩壊していったのは、人々がずっと神様に逆らい続けていったことに対する神の呪いでした。怒りでした。しかしイエス様はその罪を全部背負って支払ったから、その刑罰を全部私が身代わりに果たしたから、あなたの人生にもはや神の怒りも神の呪いもゼロだという宣言です。主はもうあなたを捕らえ移さない。もうあなたを神の呪いと神の裁きの世界にはもう絶対にあなたをそこに移すことはないという宣言ですよ。つまりイエス様によって私たちはイエス様の十字架を信じて、私の罪はこのイエス様によって救われ、あがなわれて、私の刑罰はイエス様が神代わりに背負ってくださったと信じるなら、その瞬間に私の生涯から神の呪いも神の怒りも消えるんです。神の怒りと神の呪いが消えた生涯に私たちは歩み始める。それはどんな生涯か。ローマ書の8章に有名な箇所ですけれども、 ローマ書の8章の28節。新約聖書の302ページです。ローマ書の8章の28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせて、あなたが背負っている人生はすべて益とする、祝福する、もう終わりだと思うような出来事は、もう終わりだと思うような出来事はもう神の呪いではなくなったということはどういうことか。こんな生活に突き落とされた、こんな苦しみの中を私は舐めて仕事をしなければならない、神の呪いじゃなくなるってどういうことか。コリント書の10章、コリント人への手紙の10章、第一コリントの10章の13節。10章の13節、331ページです。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神の呪い、神の裁きでなくなった苦しみは終わりではなくなって、これを聖書は試練と呼びます。試練は神様の呪いではないんです。神様が共にいてくださる場所を指す言葉です。試練と共に耐えられるように脱出の道を備え、そしてそのことが愛働いて益となる、その人の人生を豊かにする、祝福する人生に変わっていく、それが神様の呪いが消えた人生ですよ。イエス様が生まれた時に、その子の名前をマタイの福音書の一章はインマヌエルと名付けなさいと言いました。その子の名前をインマヌエルと名付けなさい、訳すと神は私たちと共におられる。それが呪いが、刑罰が消えた場所です。試練の場所は神が共にいる場所です。主はもうあなたを、主がいない場所、神の呪いの場所には捉え移さない。私は中学3年生の時にこの愛歌を読んで、この聖書は、ここに出てくるものは私の人生をかけてもいいのではないかと予感させました。中学3年生のちょうどこの時期です。中学生課の時に開かれて読んだ言葉に私は衝撃を受けました。それは今考えるとそういうことなんです。あなたの刑罰は果たされた、主はもうあなたを捕らえ移さない、そういう方がこの世界にはいるんだ。私は15歳の時にこの言葉を通して進んでいったと思います。それを最後に読んで終わりたいと思います。愛歌の3章の22節からです。愛歌の3章の22節。3章の22です。私たちが滅びせなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。 主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを追うのは良い。それを追わされたなら、一人黙って座っているが良い。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じたのでなければ、誰がこのようなことを語り、このようなことを起こし得ようか。災いも幸いも、意図高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにか。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に風の前のもみ殻のような存在にしか過ぎないことを、この世界的な経済の大変動の中で突きつけられているものであります。しかしあなたはインマヌエルとして、共にいてくださる方として、決してあなたを捉え移さないと約束してくださっていることを感謝いたします。主の救いを黙って待つのは良いと、そのもしや希望があるかもしれないと、私たちを本当にその中で支えてくださることを感謝いたします。どうぞあなたに向かって、あなたの主として歩んでいく生涯に、私たちをこれからも歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。